今日はちょっと趣が違いまして、デジタル通貨への変換という話題をお話をいたします。実はですね、今世界は非常に大きく、まあいろんな点で変わりつつあります。それは、一つは IT が大きく変わったってことですね。 IT っていうのは、まあインターネットができたり、パソコンが自由に使えるようになったり、さらに、現在 の電話ですね、そういったものが、携帯電話ですね、そういったものが一気に、進歩して、それに伴ってアマゾンだとかグーグルとか、そういうのが定着していったのが大体1990年代から2000年にかけてなんですが、さらにそれがもう一段二段とですね、性能が上がって、まあ全人民をコントロール、人民というか中国ですと人民ですが、全国民をコントロールできるとかですね、それから全ての行動を把握できるとかいうような、まあこれはあんまりいい方向になるのか悪い方向になるのか分かんないんですが、そういうことができるようになって、まあいわゆる 5G5G の時代ですね。それからまあ昔ちょっと言われたことあるんですけど、ウェアラブルなんか IT みたいなものですね。つまり常に、なんか食事に行こうと思ったらすぐ調べられる、場所もすぐ調べられる、もちろんそういうのはもうすでに実用化されている部分もありますが、それから通貨もなくなる、それから家の鍵もなくなって、全部顔面のそのあれで決めるというようなことになれる可能性がどんどんどん進んでくるわけですね。そのうちの一番大きい、まあ通貨、我々が長く馴染んできた円ですね、そういった通貨がデジタルになると、まあいうことももう間もなくなると思います。これはまあ別になるんですが、それで私はですね、 2,3 年前一回調べて、これも大変なことだなと。で、その調べて自分で勉強したらですね、いや自分の財産はこれ3割ぐらいになっちゃうなと、つまり3分の1ぐらいになっちゃうなと、なんとかそれを防ごうというふうに思いまして、まあ自分のことはともかくとして、まあ私は比較的最近ではこういろんなところで発言したりテレビに出たりしておりますので、まあそういう人たちのためにもですね、どこにも偏さないつまりその儲けようとか思わない、そういう意味でのですね、勉強しようと思いまして、この前から財務省の人とかですね、海外の金融の人とかいうのと研究会を持ってずっとやってきました。で、その結論をちょっとお話して、ひばりクラブの方に、まあいろいろに、自分の財産ですからね、それからご商売やってる人はどうやって銀行から金を借りるのかとか、まあ、そういうことも含めてですね、借金は一体どうなるのか、資産はどうなるのか、金とかそれを買っといたらいいのか。で、今世間ではですね、そういったデジタル通貨への切り替えに備えて金なんかの価格が上がってたりいろいろしてますが、私はここで言いたいのはですね、私の勉強はですね、もうとにかく1にも2も2にも金融機関にも関係ない、政府にも関係ない、我々サラリーマンとかですね、年金生活者がですね、どうなるのか、どうするのか、中小企業の社長がどうするのかっていうことだけに絞って現在勉強を開始しておりまして、この前2回ほど委員会をしましてね、研究会はまあもちろん専門家の人に集まってもらわなきゃダメなんでやりました。その結果を私流に簡単にまとめてお話をしたいと思います。まず第一、現在の円からですね、近いうちにデジタル通貨への切り替えが行われますと思います。なぜかという理由はですね、現在中国がデジタル人民元というのも やり始めておりまして、これが定着してですね、中国としてはこれを定着させて、今原油なんかはですね、石油ですね、石油なんかを香港で人民元をドルに変えて、そのドルで買ってっていうことをやってるわけですが、香港がああいう情勢なんで、思うように人民元がドルに変わらないかもしれないですね。またそれをアメリカの方で米中の政治的取引に使われる可能性があるので、中国としてはデジタル人民元をとにかく早く今やろうとしてるわけですね。ものすごく簡単に言うと、もう金融も円とかそういうのみんな分かんないという人のために言うとですね、中国がデジタル人民元を使って石油が買えるようになるまでに、日本とかアメリカとかヨーロッパがですね、デジタル通貨への切り替えが行われないと変なことになっちゃうんですよ。っていうのはですね、今度 YouTube で、皆さんよく分かったわけですが、 YouTube とかいわゆる GAFA と言われるですね、 Google だとかそれから Facebook とかそういうものが今規制されたりしましたよね。最初は全然規制する気もしなくたことがなくて、誰でも Twitter を使えたり Google で検索したりそれから YouTube に上げたりできたのに、突如としてなんかはダメだとかあれはいいとかですね、トランプ大統領の発言は載せないとかですね、そういうふうにこうなんか変な権力みたいなのが出てきたんですよ。でだけどそういうことを通じてプラットフォームってよく分かりましたよね。プラットフォームっていわば私鉄みたいなもんなんです。私鉄っていうか鉄道ですね。みんなが利用できる、どっかに移動するためにはみんなが利用できる。だから例えば東京のですね、地下鉄と私鉄の、まあ、今はもう JR はもうあの会社ですから、 JR も含めた私鉄ですけどね、私鉄と、まあ、だから今私鉄って言葉ないのかな、鉄道と地下鉄のもうっていうのは移動のためのあれプラットフォームなんですよね。ですから誰でも乗れるでしょ。で誰でも乗って切符さえ買えば乗れて、それで使えると、差別されないと、 あなたはその60歳以上の男だからもう危ないから乗せないとか言わないんですね。それがプラットフォームなんですよ。それでこのデジタル通貨ってのはプラットフォームなんですね。ですから誰でも円とかドルとか元とかユーロとかを使えるプラットフォームを準備するんですよ。その国がある国がプラットフォーム、国じゃなくたっていいんですよ。今のビットコインっていうのは私的な企業がプラットフォームを作ってるわけですね。でそれだと不安定だから、国が関与してプラットフォームを作る。その第一号がデジタル人民元、シナがやってる、まあ、中国って言ってもいいんですけどね、デジタル人民元なんですね。ですから、まあ世界がデジタル人民元じゃないデジタル通貨になりますと、そのデジタル通貨のプラットフォームの上で僕らは物を買ったりするっていうだけで今と全く変わりません。その代わりものすごく手続きが簡単になるのでもうもちろんあの貨幣なんかなくなったり、まあそれはあの使い勝手がいいから現金を残しとくってことあるんですよ。基本的には現金はいらないで、カードもいらない、全部なんかスマホみたいなもんでやってしまう。それでこれを銀行から落とすとか送金するとかそういうこともなくなっちゃうわけですね。プラットフォームですから、まあ、例えば皆さんがネットで見ようと思ったら別に登録もしてないし何もしないのに、ネット開けばずっと見えるじゃないですか。それから自分でネットで発信しようと思ってもちょっとは知識いるけど簡単に発信できるし、そんなにお金がかかるわけでもないわけですね。アドレスを取得したりなんかしたらいいわけですよ。だからそういうふうになるんですね。だからそれでさらにその自分の財産がどうなるか詳細に検討してみたらですね、簡単に言えば変わらないですね。今と変わりません。だから今円のままで持ってても全然平気ですよ。いやいや、今僕の第一弾勉強ではですよ、第二弾勉強するとまた変わるかもしれませんから、そのだから円あの金に変えとかなきゃいけないとかそういうことはありませんね。っていうのは基本的にはですね、政府、日本だったら日本政府打艦デジタル通貨、つまり円を100万円持ってったらデジタル通貨を100万円くれるという制度で移行していくと思うんですね。ですから十分の余裕で、今まで、まあ、デジタル通貨が円という名前かもしれませんね。だから紙とかなんか今でももうデジタルのところあるんですが、デジタルの円、デジタルじゃない旧来の円というお金を銀行に持ってったら、もしくは銀行に預金が100万円あればこれをデジタルの円にしてくださいしたら、はいっつって銀行がデジタルの円になる。そうするともうデジタルの円になると、これはもうものすごく使い勝手が良くて、どこで支払えるし、送金なんかパッとできるし、なんか今こう送金するの結構大変で、外国なんかですと今度は円をドルに変える、ドルを円に変えると手数料を取られたりしますが、それもありません。ということで、まずまあ今日は第1回目なんです。非常に内容は難しいんですけども、あまり難しいことを知らなくてもいいんです。デジタル通貨になったらプラットフォームだと、東京の私鉄に乗ったり、私鉄に乗って地下鉄に乗って JR に乗って行くようなもんで、どこにでも誰でも行ける、それと同じようにどこにでも誰でも使える通貨になるというだけのことですね。それからまあ昔だったらいちいち、例えばですよ、明治時代だったらどこまで行くなんていうことを申請して切符をもらっていくなんていうことでしたけど、今ではスマホがあればピュッピュッとこうどこでも行けるという、そういうふうな非常に便利な能率的な通貨に切り替わるということですね。ただね、2つぐらいちょっと疑問があるんですよ。今ね、今の通貨系で 儲けてる人たちが結構あるんですよ。不能率を設ける、例えば銀行なんかそうですね、不能率にしておいて銀儲ける、それから通貨の切り替えだとか為替だとかそういうんで儲けるっていうのもありますね。そういう人たちがどのくらい抵抗するかってことですね。この効率的で非常にこうオープンなシステムに変わるときに、それじゃあってことになって抵抗すると思いますね。それがどういうふうになるか、それからですね、秘密が全部バレちゃうってことですね。取引内容が全部記録されるんですよ、コンピューターに全て。そうすると秘密の取引ってのはなくなったり、脱税っていうのができなくなったりするんですね。まあ、そういうやつをどういうふうになるかっていうのがありますね。もっとでっかいところではですね、実は今アメリカとシナ、アメリカと中国が紛争しているように見えますが、これはアメリカと中国が紛争するように見せてアメリカ、日本とかヨーロッパを裏切ろうと思っている可能性もあるんですね。これはまあ非常に深いところで考えなきゃいけないんです。だからまあこのデジタル通貨の問題はこれから 2,3 回いろんなことを応じてですね、このひばりクラブで発信しますが、今のところ通常通り行って 2,3 年後にデジタル通貨に変わりますよっていう時にお金を銀行かなんかに持ってってデジタル通貨に変えてもらえば、非常にわずかな手数料でデジタル通貨に切り替わることができて価値も変わりませんと、まあ、いうことがまあ最初であります。